二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の宝の一つ、浄法寺漆。この番組二戸宝探しだけに限らず、カシオペ FM では様々な場面で浄法寺漆についての取材を行っています。10月20日浄法寺文化交流センター J ホールで第44回浄法寺漆共進会が行われました。
それでは続きまして、本日の共進会の審査員をご紹介いたします。まず、町田利和漆芸研究所、町田利和様でございます。どうぞ。続きまして、八幡平市阿代漆工技術研究センター、藤原文孝様でございます。続きまして、岩手県工業技術センター小林正信様でございます。ご苦労かけますが、本日はよろしくお願いいたします。以上で開会式は終了いたしますが、引き続き漆の審査に入りますが、審査の基準についてご説明いたします。審査項目についてですが、全部で5項目ございます。まず色ですね、それから粘土の状態、それから乾きの具合、底かすの程度、そして総合的な評価になります。各辺ごと、初高い姿勢の辺ごとに5項目、合計得点の高い方から金賞、銀賞、銅賞を決定いたします。なお、審査の具体的な方法などにつきましては、この後審査員の町田様にご解説いただきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは町田様、よろしくお願いいたします。
どうも、先ほど紹介いただきました町田と申します。今回ですね、44回目ということですが、私は2回目 の、 共進会から参加させていただいています。だから42年間ですか。で、その時はですね、岩手大学で漆の研究されてた吉田先生という方が、やはりこちら の、 漆の振興に非常に何て言うんでしょうか、力を注がれていまして、当時の組合長だった岩立さんとこういう共進会をやろうということを、言い出したのがきっかけなんですね。で、その当時の共進会に出品された方っていうのはここにいらっしゃいますか。ほとんどもういらっしゃらないですよね。工藤さん、そうですね。で、私も2回目から、見学兼ねて工業技術センターで働いてたと思うんですけど、来ましたけど、当時と今とでは全く漆の様相が違います。で、当時はなんで共進会を始めたかという、これが大きな理由なんですけれども、当時の漆かけの皆さんというのは山に入って一人で仕事をして、一人で漆をかいて一人で売ってたっていう、そういう状況だったんですね。だから A さんと B さんが書いた漆っていうのは全然皆さんそれ分からないわけです。で、他の人がどんな漆をかいてるかも分からない。で、自分の描いた漆を仲買人の人たちに見せて、で、この漆はどうだからいくら、そういう形で売られてて、これはやっぱり良くないと、ぜひ どの漆が素晴らしいかということではなくて、みんなが切ってる漆をみんなで見れるような場を作りたいっていうのがこの共振会の始まった目的です。ですから私が40年前にこの共振会に参加させていただいた時はもう漆は本当に千差万別ですね。もう本当に猫猫で硬いものからゴミだらけのもの、真っ黒のもの、それから真っ白のものって全く本当に千差万別の状態でした。でこれがまあ40年経つうちに皆さんの中でコミュニケーションが取られて、研修会とかそういう勉強する機会も増えてですね、非常に今ではどの漆を見ても似たような漆になってます。でこれからの目標というのは、そうやって統一感が出てきた漆の品質が他の産地に比べてですね、比類なき、そういうものにしていかなければいけないわけですね。でなんでじゃあ上法寺漆なのかっていうと、やっぱりハケムラが立たない、艶が真珠のような輝きになる、で朱や顔料を混ぜた時にきれいに発色する、で非常に乾いた後の硬さも硬い、で長持ち、これはもう本当に漆としての理想的な要素を持っているわけです。で多分今日も見て見せて、これから見せていただきますけど、まあ見る前から分かってはいますけど、大体みんな同じような色、匂い、それからヘラから落とした時の伸びとかですね、非常に似てると思います。そういう意味では多分皆さんの出された漆っていうのは、まあ、大体80点以上の漆が多いんですね。でこれがダメだよっていうのはここ数年全然見たことないです。まあ、今日も3人でいるので、3人の意見がですねすごく違うような漆が出てくるってすごく私はとしては面白いなと思うんだけど、大体みんな85点とか90点つくと思います。でもやっぱりその中でそれは皆さんがですね研修されて学んだ成果ですので、それをやっぱり、ま、毎年毎年高めていくように、されていただきたいなと思います。ということで私のお話これで終了させていただきます。どうもありがとうございます。
夏の長雨の影響で漆の収量も減少傾向にあったとのことです。品質にもその影響は出ているのでしょうか。審査員の皆さんによる審査が始まりました。
こっちは時間が経ってると黒いですね。だけど沸いてちゃんとラップしてなりなんなりして取っておけばね、そういうことはないんだけど、もしかして木の樽に長い間入れてたからかな。
家具ね、ほれ樽をふるませるやつ、かませてるやつ、家具、家具でこれ一生懸命樽を動かすから、うん、こう変な気になる。これだからプラント下げたままにやらないとこういうなるんですよ。樽の文字が出てるのね。そう
でもね、書くときって、うん、漆と木水が別々に出てくるんだよ。
うん、別です。
それは割とちゃんと混ざった方が漆として変わるんだよね。
そうそう、混ざる。発酵するためにね、全部混ざって、
うん、よくね、前は見ると水の粒が入ってることがあるんだよね。
粒？
水がもう粒で入ってるの。
混ざらねえんだよ。
それを動かさないでそーっと入れて通ってきてるんですよ。でそういうのってでも生成するとみんな混ざるんだけどさ、それが最初からかなり混ざってると、取って置いてるうちから黒目っていうか乾きが出てる、乾くで乾きが結構かかってるんですが、液体の感じをしてても半分もう固体みたいになってるから、黒目して水分飛ばしてもきちんと乾くんだから、水の粒が粒で 分離して入ってるような漆は、なやしをたくさんかけてやらないと乾かない。
ああすごいんだな、粒でいる。
まあ結局は油と水の
2割は水だからね。
今うるせかくねえな。
今年は35人65樽の出品がありました。初編、 盛り編、末編の3部門で審査を行います。気になる結果は番組後半で。さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、天台寺で曲を作りました。天台寺はね、実はね、組曲形式にしていまして、全部で5曲なんとあそこで作ったんですよね。で、1曲目、今回ご紹介するのは第1の章と、全部で、ね、5曲なんで、1,2,3,4,5 と1の章、2の章、3の章、4の章、そして最終章という形になってるんですけど、1の章はアウンというタイトルで、これ何かなっていうと、もう仁王像がね、うわんとこう来るじゃないですか、行くと門の前で、あの感じで、これから天台寺にまさに入っていくぞというこのドキドキする感じを曲にしましたので、お聴きください。こんな曲です。みたいな感じの曲なんですけどね、このなんかこうドキドキしていく感じが伝わりましたでしょうか。それでは地域おこし協力隊猿楽でした。
10月20日木曜日に浄法寺文化交流センターJホールで行われた第44回 浄法寺漆共進会についてお伝えしている今回の二戸宝探し、番組後半は審査結果の発表からスタートです。
はい、お待たせいたしました。それでは、本日の審査結果について発表させていただきます。出品された方々 のご希望もありまして、今回は同賞の方から発表させていただきます。まず初編の部でございます。初編の部同賞、瀬古正幸さん、秋元風花さん、次に印象は泉久保幸男さん、はい、最後に金賞ですが小谷萌子さんです。次に盛り編の部でございます。同賞、近藤博之さん、跡部のぞみさん、金賞は林真理さん、金賞は工藤武雄さんです。次に正選の部でございます。同賞、吉田茂明さん、仙台大門さん、金賞の部、岩立和恵さん、そして金賞は遠藤義成さんでございます。おめでとうございます。
若手職人の受賞もありました。職人同士の技術の高め合いもこの共進会の大きな目的です。審査員の皆さんによる好評では、来年以降の改善点についても触れました。
それでは、本日の共進会の審査員の方々からそれぞれご好評をいただきます。まず最初に、町田様、よろしくお願いいたします。
どうも入賞された漆かけの皆さん、おめでとうございます。それから出品をしていただきました漆かけの皆さん、どうもいろいろご苦労様でございました。審査員一同ですね、非常に厳正な審査をした結果ではないんですけれども、皆さんお気づきのように他の方の漆を見ててほとんど変わらないっていう印象をお持ちになったと思います。私たちも本当にそのように思いました。で、総合的な好評としては、私は去年と一昨年はちょっと欠席しましたが、それ以前に見てた漆と少し様子が違うというのを感じました。まあ、色が濁ってるっていうか、なんていうんでしょうかね、透明度が少ない、それからちょっと黒っぽいっていうか、前の組合長の岩立さんからも言われてましたけど、書く期間が長いと、4日に1度とかではなくてですね、期間を空けてしまうと8線から数辺までみんな似たような虫になっちゃうんだよっていう話を聞いたことがありまして、まさに今回はそういうものだったんだなと思います。まあ、雨が多いせいか、そういう意味で非常にみんなですね、盛り編を中心として初もすでも割と似たような感じの粘土色だったというふうに思います。ただこれがいいか悪いかというのはちょっとやっぱり黒目って塗ってみないと何とも言えません。とにかく漆はですね、初編の漆とか、それから末編、一部の末編とかですね、裏目とかは木漆のまま使うことも多いんですけど、ほとんどは大体黒目って塗るんですね。ですから黒目た漆が塗って乾かしてなんぼっていうのは本当の漆の正しい評価になります。でそういう意味ではでも、まあ、我々の色とか匂いとかですね、艶とか、あと蓋紙についてた漆の乾き具合とかですね、そういうのを見て、あとそれから大事なのは底の沈んでいるカスの状態ですね。これ良ければ悪くて、ないといいっていうもんでもないですよ。でそのカスがゴム質をかなり含んだものであるか、白いクリーム状のものがどのぐらい入っているかっていうのは一つの 乾燥の目安になりますので、まあ、そういうことを見て審査をさせていただきました。結果につきましては、金賞銀賞銅賞とありますけれども、まずそんなに大きな差は、なかったということで、点数をですね1点とか 0.5 点の差でつけるとどうしても1番から20番まで点数がついてしまいますので、まあ、その中で賞金させたと決めさせていただいたと、まあ、いうことでございます。ですから、まあ、賞に入られなかった皆さんもほとんどですね、そんなに何て言うんでしょうかね、 1,2 点とか3点とかの差なんだというふうに思っていただければいいと思います。これは、まあ、上宝寺の漆が全体として同じ品質のものになっているということでですね、これはもう非常に高く評価していいことだと思います。簡単ですが、こういうふうに返させていただきます。今日はどうも皆さんありがとうございました。
大変ありがとうございました。それでは続きまして、藤原様にもお願いいたします。
本日は賞に入られた皆さん、おめでとうございます。名前を見ますと、だいぶ知らない若い人たちが入賞されているということで、まあ、世代交代がいいかどうか分かりませんけど、非常に楽しい環境だというふうに考えております。今年は7月、8月が長雨でということはよく聞いたのですが、それにしては皆様の努力の賜物でしょうか。これだけの漆が集まったということで、非常に安心にしております。この度の審査っていうのは、今町田先生おっしゃったように、非常に僅差であります。それに悪いものを下ろすっていうよりも、いいのの中からさらにいいものをピックアップするっていうような考え方で、まあ、私は普段漆を生成して使う側の人間ですので、自分であればこの漆を使ってみたい、それからこれであればいいはずだっていうものを自分なりの基準で今回点数を入れさせていただきました。極端に悪いとか極端にいいっていうことじゃなくて、皆質が揃っている。それと、末が盛りに近いっていうのと、それはいつも感じたことですが、あと今年はなんか匂いがですね、自分なりに考えると非常に弱い。なんでだろうな、天候のせいなのか何なのか分かりませんけど、まあ、そのようなことを感じております。で、まあ、皆さん若い方々が出て、でなおかつ賞に入られてということですので、先生から教わった技術をそのまま生かしたり工夫したりということで、いろいろ努力なさった賜物だろうというふうに思います。まあ、来年以降またさらに頑張っていただくようにお願い申し上げます。ありがとうございました。ご苦労様でした。
では続きまして、小林先生もよろしくお願いします。
工業技術センターの小林です。今日は審査の方に入らせていただいて、大変ありがとうございました。今シーズンも皆さん漆かきされて大変ご苦労様でした。盛岡に私普段おりまして、やっぱり夏場のちょっと雨の影響が大きく出なければいいかなとはちょっと気がかりだったんですけど、まあ、今日ちょっと聞いてお話を聞いて、ちょっと終了も、影響出てきそうだということですので、直接皆さんのちょっと収入につながる部分だと思いますので、そこはちょっと残念だったなと感じているところです。漆の審査の方で見させていただいたところは、ちょっと他の審査員の方々が言われたように私も同じように感じてまして、特に個人的に気になった点としては、いくつかちょっと色味がすごく白いなっていうものが見られたというところで、これは以前5、6年前でしょうか、全体的に白い色が多いっていう年があって、その時は工業技術センターの方でも、サンプルを取ったもので成分分析を行ってみたんですけど、その結果としては必ずしも白さ まあ、あくまで白さっていうのは見た目ですけど、それと水分量っていうのは、しっかりしたちょっと相関関係は出なかったので、まあ、色が白いから水分が多いっていうふうに、すぐに考えれない部分もあるかとは思いますけど、まあ、全く関係ないかというと、そこはやっぱり、水分量との関係はそれなりにあると思ってます。なので、頭の中の私のイメージで、およそのこうキュウリシの色って身っていうのが、まあ、頭には入ってるつもりなので、まあ、それとこう比較するような形で、見た時にちょっと色が白いなというものについては、評価を下げたところです。であとゴミカスのですね、浮きカスと沈んでるのもあるんですが、漆の中にこう一体で混じってるカスの量も、まあ、ほぼなくて綺麗なものもあれば割とゴミが多いなっていうようなものがありまして、今もう全体的にはすごく、漆としてはこう綺麗なものが多い状態になっていると思います。で、腰上げてから出されているというような話も聞いてますので、今回はちょっと比較的その漆の中に混じっているゴミの量が多いものについてはちょっと点数を下げさせていただいたところです。いずれちょっと皆さんのお互いのこう漆を見られる機会なので、まあ、最終的に出荷していく商品になるわけですから、まあ、他の方のその梱包だったりとか、その出荷前の、中身の漆の様子をお互いこう見られて、できればまあそれが今十分揃ってはきてると思うんですけど、どれもこうそのあたりの誤差がないっていうようなのが、産地から出荷するには、買う側としてはすごく安心できるのかなと思ったところです。いずれちょっとまた来年向けては天候にも恵まれて、1年後またいい漆がたくさん取れることを記念して、今年に関してはご苦労様でしたということで、公表の挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。
日本全国、いや世界に誇る二戸の宝、浄法寺漆。互いの技術向上、品質維持、今年の頑張りを振り返り、また来年に向けて気持ちを新たにする、第44回浄法寺漆共進会の話題をお伝えしました。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。